様こんにちは。FMYY のキムチアキです。今回ご紹介する番組は学生の番組です。関西学院大学総合政策学部メディア政策演習メディアの実践。毎年皆様にお届けしていますよね。この彼らの彼女たちの番組をお届けいたします。今回はこのコロナの時代2021年ということで、いつものインタビューということではなく、ネットでインタビューする、オンラインでインタビューする、これを基本としております。これからの毎週の木曜日、1時30分から2人ずつの番組をお届けいたします。さて、コロナの時代、彼ら、彼女たちは、若者たちはどのようなことを考え生きているのか、それをぜひ聞いていただきたいと思います。
こんにちは。突然ですが、皆さんは夢を持っているでしょうか？関西学院大学総合政策学部メディア情報学科2年生の浅井雅也です。自分の夢をはっきりと持つことはなかなか難しいことだと思います。実際に私も小さい頃からサッカー選手になるだとか教師になるだとか思いつきで親や友人に言ってました。現在もなお自分のやりたいことを探しています。今回は小さい頃から自分のやりたいことを見つけそれに向かって努力している2人の大学生を紹介します。自分の夢のために今を生きる2人に夢を見つけたきっかけやなりたい自分、コロナウイルスの影響が人生設計にどのような変化をもたらしたのかなどを伺いました。これから夢を持っている人から見える景色というものをお見せできたらと思います。そして自分の夢を見つける人、見つけた人への道しるべになるような作品になればと思っています。一人目に紹介する人は荒金慎太郎さんです。荒金さんは現在19歳の男性で、私の高校時代の同級生です。幼い頃から生き物が大好きだった荒金さん、特に海の生き物が大好きで、修学旅行で沖縄の海をダイビングした時には指を差しながらよく解説してくれました。そして高校時代には北海道大学に行って海の生き物について学ぶと決意しました。1年間の浪人時代を過ごし、現在は北海道大学水産学部に通っています。浪人時代を経て実際に北大に通う中で、夢に対してどのようなことを感じているのか聞いていきたいと思います。
将来は全ての生き物が幸せに暮らせる世界の実現に向けて貢献していきたいと思っています。生き物を、共存できる社会っていうのが多分一番いい形かなっていうふうに思いますね。その今その人間がこう生物の、生態系を崩していってしまっている、生物多様性を減らしていってしまっているっていうのが今の現状だと思うので、生物にとっても良い社会で、人にとっても良い社会っていう、まあ共存できる社会っていうのが、まあ最終的に目指すべきところではないかなと思っています。生物に興味を持ったのは、小学生ぐらいの時からもともと興味を持っていました。海岸沿いで、なんかこう海岸とかに磯とかがあるんですよね。でそういうところで、まあ、生き物を見つけたり、まあ、カニとか、まあ、魚とかも、いるんですけど、小さい魚とかもいるんですけど、そういうのを、まあ、探したりするのが好きでした。中学生になり始めてからは、その生物関係の職に就けるということが分かって、まあ、大まかに、水産関係の仕事に就きたいなというふうに思っていました。その後、高校3年生の、まあ、初めぐらいから、水族館を建ててみたいっていう風な夢に変わりました。浪人生だった時に、将来の夢について、まあ、もっとよく考えてみて、まあ、人類の、まあ、最終的な、まあ、目標っていうのは何かっていうのを考えた時に、まあ、地球上の全ての生き物が幸せに暮らせる社会の実現だと思ったんですよね。でそう考えると、まあ、他の生き物も、他の、生態系も守っていかないといけないっていうふうに思って、今は、地球上のすべての生き物 の生態系、そしてまあ困っている人たちの支援ができればいいなというふうに思っています。
ちょうど1年前といったらコロナが始まってピークに達するぐらいだと思うんですけど、
そうですね、
浪人時代になんかすごい影響があったとかありますか？
自宅で勉強していたのであんまりコロナの影響は、まあ多分予備校とかに行ってる人よりかはなかったかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり自習室にまあ行きづらくなりましたね。一個まあやっててよかったなって思うことは、まあその大学とかのオープンキャンパスとかでもらった資料とか、その後自分で取り寄せたパンフレットとか、大学に関係するそういうものを見たりしたら結構モチベーションは上がったかなっていうふうに思います。まあ、いろんなことがあるけど、まあ、全部のことは、全ていい方向に向かってるっていうことがあるんだけど、すごいなと思って、それが。で、それで、まあ、なんかこう、ね、北大に行こうと思ったり、理由の一つ、そういう先輩がいるっていうので。一年後は、学科分属っていう風に言って、水産学部で入学しても、いろんな水産学部にも学科があって、海洋の生態系について、まあ、詳しく研究する、その学科に、まあ、進学しているんじゃないかなと思います。そうですね。大学を卒業した後は、今、大学院に進学したいというふうに考えていて、で、海洋の生態系に限らず、いろんな、他の陸の生態系とかの、とかも、まあ、勉強できる、そういう大学院があるので、その大学院に進学していると思います。自然と生物に触れる、まあ、経験をしていった中で、生物に興味を持って、で、まあ、将来の夢も、まあ、生物に関係するものになっているんですけども、まあ、いろんな経験をするっていうことが大事じゃないかなっていうふうに思います。いろいろ見てみる、探してみる。で、その上で、そういう、経験をしてみる。まあ、そうすれば、まあ、多分、きっと自分に興味を持てるような分野も見つけられると思うので、いろんな経験をしてみるっていう感じですかね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
二人目は、19歳の女性、加藤美優さんです。彼女は中学時代の同級生でした。加藤さんは小さい頃からバレエ教室に通っていて、よく Y 字バランスを私に見せてくれました。彼女の夢はバレリーナになること。そのために、現在は昭和音楽大学のバレエコースに通っています。バレエに対しての思いや、別の夢への迷い、コロナの影響による生活の変化などいろいろ聞いていきたいと思います。
プロのバレエダンサーになりたいと思っています。それで後にバレエダンサー引退後はバレエの先生として働きたいです。バレエを始めたのは4歳ですね。母がバレエの先生だったこともあり、もう幼い頃からバレエダンサーになりたいなと思っていました。小学校6年生の時に初めて宝塚見て、で、宝塚にすごい入りたいって思った時期があって、中学校3年生の時に一度受験して落ちました。で、受験して受かったらお母さんにいいよって言われてたんですけど、でも宝塚がダメだったらやっぱりバレエに戻ってきました。ちょうど中学校の時期はお母さんからのそのバレエもう、あと継ぎなさいとか、これがプロになりなさいっていうのをすごい言われてたから、一回バレエから逃げたくて、宝塚に受験しようかなって思ってた感じです。今はバレエです。大学でバレエコースに入ることによって、バレエについてもっとすごい深く学びたいと思ったからです。昭和音楽大学は 1日3時間の実技が必ずあって、でその後に選択授業とかでバレエの指導法演習だったり、その幼稚園生とか小学生とか年齢に応じて どんな指導法がいいのかとか、そういうのも学べて、で放課後は自分のところで3時間ぐらいバレエやってます。去年の大学1年生だった時は6月ぐらいまでずっとオンラインレッスンだったんですね。でやっぱりバレエって広い空間でもともと踊るものなので、オンラインレッスンになってあまり満足のいく授業は受けられなかったかなって感じです。で大学側もそれをすごい考慮してくれて、それからはもうほとんど対面でなるべくできるようにしてくださり、消毒とかいろんな換気とかのすごい徹底をしてくださって、もう今は対面でずっと授業できてますね。私の学部は27人いるんですけど、私たちはもう自分の家でやってたりする子もいれば、自分のベランダでやってる子とかもいたし、結構もうバラバラだったんですけど、もう全然レッスンっていうレッスンはできなくて、本当にその場でできることをちょっとだけ筋トレするぐらいで、3時間のレッスンのうちだいたい1時間半ぐらいで終わっちゃってましたね。あ、バレエ団のオーディションとかが開催されてるんですけど、一時期急激になくなってしまって、で来年に延期とかすごく増えて、あと、うん、バレエ団の募集してる人数をすごい減らしているので今、なのでオーディションの倍率がすごく上がっちゃいました。冬に一応オーディションは開催されてて、本当はこの夏にスコットランドのスカラシップの留学が決まってたんですけど、今年なくなってしまって、来年の夏にスコットランドの留学が振り替えになっちゃったりとかはありました。来年振り替えになったとして、2月に大体オーディションがあるの でそれで受かれてたら多分夏に行くことは諦めるかなって思います。1年後はまだバレエ続けてて、バレエ団に合格できてればバレエ団で踊っていたいなって思ってるし、年落ちてたとしてもオーディションに挑戦してると思います。5年後はバレエ団に入って踊ってたいですね。10年後もまだ頑張ってバレエ団で踊ってたいかな。35歳になったら引退考えて、バレエの指導者として生きていきたいなって思います。はい。私はやっぱり小さい頃からずっとバレエに触れ続けてきて、でバレエがとても大好きです。で、その大好きなことを将来に つなげて、それを将来の夢としてできることはすごく幸せだなって思います。まだこれから人生は長いと思うので、自分が好きなことを見つけて、それを叶えていく努力をすればいいと思います。
本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今回、2人の夢のジャンルは全く違うものであり、その関わり方も十人十色でした。今回取材したのは二人ですが、しかし共通するものとしてどちらも好きという言葉が挙げられていました。人によって夢の形は違うけれども、好きが自然と夢となりやりたいことにつながっています。好きという思いが自分の背中を押し、厳しい環境でも頑張り抜くことができるのではないでしょうか。皆さんも好きを一つ指標として夢を探してみてはいかがでしょうか。バイバーイ。
バイバーイ。